ヨハネの福音書10章の1節をお開きください。9章でイエス様は生まれつきの盲人を癒しました。彼を生まれてこの方目が見えなかったわけですけど、シロアムの池に行って洗いなさい、そのようにイエス様が言って、彼はイエス様の言われた通りに行って洗うと見えるようになりました。ところが宗教指導者たちは盲目であった人をユダヤ人社会から追放しました。しかし彼らがこの盲目の人を追放したと聞いたので、イエス様は彼を見つけ出して言われました。あなたは人の子を信じますか？あなたはキリスト救い主を信じますか？彼はまだ盲目だった時にイエス様に癒されたので、主よ、その方はどなたでしょうか？私はその方を信じることができますようにと言うと、イエス様はあなたはその方を見たのです、あなたと話しているのがそれです。すると彼は、主よ、私は信じますと言ってイエス様を礼拝しました。そこでイエス様は言われました。私は裁きのためにこの世に来ました。それは目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためですと言われると、それを聞いたパリサイ人たちは言いました。私たちも盲目なのですか？私たちも盲目なのですか？彼らは自分たちは霊的に見える、真理がわかる、聖書を知っていると思っていました。自分たちは正しい人で罪がないと思っていました。なぜならアブラハムの子孫で律法を守り行っているからと、自分たちのこの行いを誇っていました。彼らは完全に霊的な盲目でしたが、自分たちが盲目であることを知りませんでした。認めませんでした。そこで今日の箇所でイエス様は彼らが霊的に盲目であることを例えで教えます。そして彼らが偽りの羊飼いであり、ご自分が良い羊飼いであることを対照的に教えているのがこの十章全体なんですね。今朝はその前半部分を一緒に学んでいきたいと思います。十章の一節をご覧ください。誠に誠にあなた方に告げます、羊の囲いに門から入らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人で強盗です。しかし門から入る者はその羊の牧者です。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので、彼についていきます。しかし他の人には決してついていきません。かえってその人から逃げ出します。その人たちの声を知らないからです。6節一緒に朗読します、はい、イエスはこの例えを彼らにお話になったが、彼らはイエスの話されたことが何のことかよくわからなかった。この10章は前回学んだ9章からの続きです。同じ場面であり、同じ人たちがそこにいるわけで、イエス様はまだパリサイ人たち、宗教指導者たちと話しておられるところがこの10章なんです。ですから切り離して聖書を読まないように、この前後関係、いつどこで誰がどのように、この文脈の中で聖書を理解することが大切なことであり、この10章というのはその前回の流れの中でのこの話があるということですね。で、パリサイ人たちはイエス様に、私たちも盲目なのですかと言いました。彼らは自分たちは霊的に見える、真理がわかる、聖書を知っていると思っていました。そこでイエス様はここで羊飼いと羊の例えを彼らにお話になったわけです。しかし今読んだ6節にあるように、彼らはイエス様の話されたことが何て書いてありますか？何のことかよくわからなかったってあります。何のことかよくわからなかった。自分たちでは、私たちは目が見えると言ってましたが、何も実を言うと見えてなかったわけですね。何も分かってなかったわけです。真理が分からなかった。聖書を知っていませんでした。彼らは霊的な 盲目でした。イエス様はこの例えで何を教えておられるのでしょうか。それはパリサイ人たちは偽りの羊飼いであり、イエス様は良い羊飼いであるということです。九章で彼らは生まれつき盲目の人が癒されたのに、本来は喜ぶべきですよね。もう生まれてこの方見えない人が見えたわけですから、神の御業がそこで行われて一緒に喜ぶべきであったわけですけど、彼らはその人を街道から追放したわけですよ。それは安息日であったからです。でもそれは彼らの決めたルールであったわけですね。神様は人間のために安息日を設けて、それは神を礼拝し、人が休むために、人のために作ったわけですけど、彼らはその規則を細かく作って、そのルールを破ったということで、そしてこの男がイエス様を信じたということで、彼らはその街道から追放するわけで、街道から追放するということで、宗教的に社会的にそして経済的に完全に彼を断ち切ってしまうことであったわけです。宗教指導者たちはその男の人を全てをこの奪ってしまうわけですね。社会的に抹殺しました。見捨てました。ちょうどそれは盗人であり強盗であり、彼らは偽り者、偽りの指導者、偽りの羊飼いであったわけです。しかしイエス様はどうでした？彼が追い出されたと聞いてどうしました？見つけ出したわけですよね。わざわざ来られて見つけ出して、そして命を与えるわけです。彼の心に安らぎ平安を与えます。将来希望を与えました。イエス様は良い羊飼いです。彼らは奪いましたが、イエス様は与えました。彼らは見捨てましたが、イエス様を探し出してご自分のもとに引き寄せました。とても対照的ですね。そして彼らに言われました。一節で、まことにまことにあなた方に告げます、羊の囲いに門から入らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人で強盗です。しかし門から入る者はその羊の牧者です。羊の囲いとは羊を入れておく囲いのことです。外敵からそして盗人から守るためにこの囲いの中に羊を入れました。当時はそれぞれの村にみんながこの共有で使える羊の囲いがありました。どこの村行ってもみんなでそこを使っていくわけですね。で、羊飼いは昼の間は牧草地を探して羊を導いてそこで食べさせて養いました。で、夕方になると羊をみんな連れてきて、そしてこの囲いの中に入れていくわけですけども、一日中この牧草を食べていたので、それ傷がついてないかな、一頭一頭確認しながら、また虫がついてないかな確認しながら、安全な囲いの中に入れていくわけですね。そしてこの囲いの門には門番がいて、一晩中野の獣や盗人からその羊たちを守ったわけです。で、夜が明けて朝になると羊飼いたちはまたその羊を一匹一匹連れ出して、みんなを連れて、そして牧草地を求めて探して羊をこの連れ出したわけです。で、羊を連れ出すときにどこから入っていくのか、二節にあるように門から入っていくわけですね。そして門から入るものはその羊の牧者ですと書かれています。羊の所有者は、羊飼いは自分の羊を連れ出すために当然門から普通に、まあ、堂々と入っていけるわけですね。自分のものですから。で、そこで門番がいるわけですけど、いろんな人たちがそれを飼ってて、みんな自分の羊を取りに来るわけで、で、門番はその羊の所有者を知ってますので、あ、おはようございます、どうぞどうぞっていうことで中に案内するわけですね。門を開けるっていう。しかし羊の囲いに門から入らないで他のところから乗り越えてくる者がいました。誰ですか？盗人であり、そして強盗だという。 その人たちは誰を指しているのか。それは前回学んだパリサイ人、宗教指導者たちのことです。そしてここにある羊の囲いとはイスラエルのこと、神の民のことです。旧約聖書で神とイスラエルとの関係を羊飼いと羊に例えています。例えば有名なところで詩編の23編も皆さん開かなくても分かるところですね。ダビデはこう歌いましたね。主は何て言いました？私の羊飼いですよ。主は私の羊飼い。私は乏しいことありません。欠けることありません。不足することありません。神が私を豊かに養ってくださいます。そして主は私の羊飼いで、主は私を緑の牧場にふさせ、牧草地に導くわけですね。そして、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の羊飼い。同じ詩編の100編の3節では、知れ、主こそ神。主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の、なんて言いました？羊であると言った。イザヤの40章の10節には、こう書かれています。主は羊飼いのように、その群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導くとあります。主は羊飼いのように群れを飼い、そして優しく導いてくださる。このように神は羊飼いのようにご自分の民であるイスラエルを守りました。そして彼らを導きました。そして彼らを豊かに養ってこられました。しかしその彼らを養わずに自分たちの利益のために人々を食い物にする人たちがいたわけです。それが前回から見ているパリサイ人たち、律法学者、宗教指導者たちでしたね。彼らは神の言葉より人間の言い伝え、自分たちで作った戒め、規則を重んじました。特に彼らが強調したのが安息日だったわけです。その安息日を守るために、規則を重要視して、この厳しい規定をたくさん作ってくるわけ。これをしちゃダメ、あれもしちゃダメ。もう守るために、その規則で人をがんじがらめにしていくわけですよね。そして、自分たちに権威を持たせていくわけ。その権威を利用して人々を操作していくわけです。支配していきます。人々は神の言葉だと思ってそれを聞いてるわけで、知らないうちに操作されて支配されて、なんか拘束されて束縛されているにもかかわらず、それがわからない状態であるわけですね。それはちょうど神のものを盗むようなもので、それは盗人であり強盗のようであったわけです。そして彼らは神が使わされた方、神の子キリスト救い主が来られたのに、その方を拒みました。さらにイエス様が生まれつき盲目であった人の目を開けると、その盲目であった人を街道から追放したわけです。彼らはまさにここでイエス様が言われた、他のところから乗り越えてくる者、盗人、強盗、偽りの羊飼いであったわけです。たとえでイエス様はそのことを教えておられるわけですけど、彼らは理解できなかった。しかし2節、門から入る者はその羊の牧者です。良い羊飼いです。誰のことですか？イエス様ご自身のことですね。イエス様はご自分の羊を連れに行くために、当然堂々と入っていける。旧約聖書の預言の成就としてイエス様は天から降りて来られました。旧約聖書には300以上のキリストについての預言がされているわけですけど、ことごとくそれが成就しました。預言の通りに処女の胎に聖霊によって身ごもりました。預言の通りにダビデの子孫として生まれました。預言の通りにベツレヘムでお生まれになりました。予言の通りに目の見えないものを開けさせ、予言の通りに耳の聞こえないものを聞かせ、そして悪霊を追い出し、多くの奇跡を行われました。 イエス様の権威ある教え、そして多くの奇跡を見れば、この方が神が使わされた旧約聖書が約束しておられるメシア、キリスト、救い主あることは明らかです。イエス様は良い牧者、良い羊飼いです。良い羊飼いはご自分の羊を見つけ出して、そして導くために来られました。3節、門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立って行きます。すると羊は彼の声を知っているので、彼について行きます。囲いの前には門があります。そして門番が置かれました。門番は一晩中羊を守ります。そして朝になると羊飼いがやってくるわけですね。で、羊飼いがやってくるわけですけど、門番はその羊飼いを知っているわけですよ。それでここにあるように羊飼いのために門を開くわけです。まあ普通に怒っていることをイエス様はここで話しておられるわけです。みんな知っていることです。そして羊は羊飼いの声を知っているって。その声を聞き分けます。それはちょうどペットのようなものですね。皆さんペットを飼っていらっしゃる方たくさんいらっしゃると思います。まあペットを飼っていらっしゃる方は、まあ、犬に名前をつけるわけですね。名前のない犬なんていないわけで、犬だからといっておい犬犬って呼ぶ人はいないわけで、それぞれかわいい名前をつけていくわけですね。茶色であったらブラウンとかチャコールとか、あと何でしたっけ、いろんな名前をつけていく。でかわいい名前をたくさんつけて、もう呼び方もなんか、声を変えていろいろ呼ぶわけですよね。でペットはその自分の飼い主の声を知ってるわけですから、名前が呼ばれてもお尻じゃないですよ、尻尾をもうピコピコしながらもう反応するわけです。で喜んでついてくるわけですね。で同じようにこの羊飼いも自分の羊に名前をつけて、その名前を呼んで囲いから連れ出したようですね。で羊はいつも羊飼いの声を知っているので、声を聞いているので知っているわけです。で自分の主人の声を聞き分けることができるという。で羊飼いも自分の羊を毎日見ています。それで自分のすべての羊の特徴を知っています。で羊飼いは自分の羊を一匹一匹この囲いの中から連れ出すわけですけれども、イエス様は九章で見たように盲目であった人の目を開けました。それだけではなくして彼を霊的に見えるようにする、いわゆるイエス様が分かるようにして彼を救い出します。で魂の救いだけではなくして彼をユダヤ主義、いわゆる律法主義の中からイエス様は引き出されたわけですね。その律法の重荷の中から、律法主義の重荷の中から彼をイエス様は連れ出してこられた。同じようにイエス様は私たちのこともすべて知っておられます。良い羊飼いですから、名前で呼んでくださいます。あなたの名を主は知っておられるわけで、あなたの名前を呼ばれる方です。そして連れ出してくださる方です。以前は悪い習慣の中にいたものがキリストを信じるとそこから連れ出されて解放されていきます。悪い環境にいたものが、悪い友達にの中にいたもの、そこから連れ出されます。あるいは悪い仕事仲間、また偽りの宗教、それが本物だと思っていたけれどもそこから救い出される人たちもいます。さまざまな罪の中から救い出してくださいます。そしてここにあるようにその先頭に立っていきます。羊飼いが先頭に立つのは何のためですか？それは羊を導いてこの牧草地に連れていくためですね。すると羊は自分の羊飼いの声を知っているので、その羊飼いについていくわけです。しかし5節、他の人には決してついていきません。かえってその人から逃げ出します。その人たちの声を知らないからです。 イエスはこの例えを彼らにお話になったが、彼らはイエスの話されたことが何のことかよくわからなかった。羊は羊飼いの声を知っているので、他の人には決してついていきません。他の人が自分を呼んでも何かが変だな、何かが違うな、そのように思います。先週、私たちの教会では月1回礼拝の後にワオカフェが持たれてランチを食べながら、賛美と証を聞く時間を持っているわけですけど、前回はうちの家内が救いの証をしてくれました。彼女は母親に勧められて小学校1年の時に近くの教会に行きました。で、最近母親に、なんで私教会に行ったのかなって聞いたら、なんであんた覚えてないの、飴玉食べられるから行きなさいって言ったら喜んで行ったじゃない、そうだったのかって。彼女は飴玉に釣られて小学校1年から毎週通い続けて小学校6年まで、よっぽど飴玉が欲しかったのかどうか分かりませんけど、欠かさずに通ったそうなんですね。ところが中学入ると部活に入って教会行かなくなって、ついにはイエス様のことを完全に忘れてしまったようです。で、高校に入ると友達から、教会でこの無料の英会話があるから行こうって誘われて行くと、そこで英会話の後に教えがあって、でもその教えが何か変だな、違うな、イエス様のこと話しているようだけど違うイエス様のことだというふうに思ったそうで、何か違う、それ何かよくは分からないけど何か違う。で、後で分かったこと、そこはモルモン教だっていうことも、もちろんもう違うイエス様を教えてるわけですね。全く聖書が教えてるイエス様ではない、違うものを教えてることを彼女は知って、それで神様の導きで正しい聖書の教えをする教会に、その後すぐに甥っ子のこのクリスチャンの学校、クリスチャンスクールの学校の先生を通して、そのように教会に、正しい教会に導かれたんですという、そのような証をしてましたけれども、本当に神様はご自分の羊を知ってて、そして羊も自分の羊飼いの声を知ってるので、違う羊飼いがおいでおいでって言って、違う、このよく分からなくても違う、そのように感じることが、前回の証聞いて今回この箇所を読んだら面白いなと思ったわけですけど、本当に救われた人、あるいは神に選ばれている人は偽物についていきません。で、ある時期ちょっとフラッとしたとしても、違う、そうじゃない、変だと思うわけです。なぜですか？それは本物の羊飼いの声を知っているからですね。そして本物の羊飼いの声を聞けば聞くほど、本当の教えを聖書に本当に正しく聞けば聞くほど、偽りの教えに、そして偽りの教師たちに騙されることはありません。どうしたら騙されないで済むんですか？それは正しい教えを聞き続けることなんです。じゃあ正しい教えはどこにあるんですか？どこで羊飼いの声、キリストの声を聞けるんですか？それはあなたが手に持っている聖書ですね。聖書は神の言葉です。聖書の中で神はあなたに、私に語りかけてくださいます。ですからどうぞ日々のデボーション、祈り、聖書を読むこと、それを大切にしてください。そして主の声にどうぞ毎日聞いてください。そうすれば間違った方向に行くことは決してありません。羊は羊飼いの声を知っているので、他のところには行かないんです。行けないんですよ。行きようがないんです。さて、ここでパリサイ人たちはイエス様の話されたことが何のことかよくわからなかったって書いてある。彼らは聞かなかったのか、彼は聞いたんですよ。聞いたけど理解しませんでした。いや、理解しようともしませんでした。なぜなら心が固くなだったからですね。そして高ぶりがありました。私たちは見える、知ってる、霊的、 真理がわかる、聖書を知っていると思ってましたが、彼らは霊的な盲目でした。真なる方、真実なる方、世の光なる方、イエス様が来られたのに、彼らはその方を受け入れませんでした。ですから見えないわけです。光が入ってこないわけです。真実がわからない。彼らはキリストのもとに来ようとしませんでした。しかしキリストのもとに来るなら、誰でも神の言葉が理解できるようになります。そこで7節、イエスはまた言われた。誠に誠にあなた方に告げます。大切なことを話すときにいつもイエス様が使われる表現ですね。真実なことを話しますよ、よくよく聞きなさいという。私は羊の門です。私の前に来た者は皆盗人で強盗です。羊は彼らの言うことを聞かなかったのです。9節一緒に朗読します。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし、牧草を見つけます。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし、牧草を見つけます。羊飼いは自分の羊を一匹一匹名前を知って、そして名前で呼んで、羊の囲いの中から連れ出します。で、彼は自分の羊を皆引き出すと、先頭に立って牧草地を探していきます。で、羊も自分の主人の声を、羊飼いの声を知っているので、信頼してそのままついていくわけです。で、牧草地に連れて、そこで食べるわけですけど、で、夕方になるといつものようにみんな村の方に帰って、羊の囲いの中に入っていくのが普通なんですけど、ところがイスラエルは岩地が多くて牧草が必ずしも多くないところで、それで遠くまで行かなければならなくて、日帰りできないことも少なくありませんでした。日帰りできるときには町村に帰って、そのみんながいるこの羊の囲いの中に入るわけですけども、遠くまで行ってその日では帰ってこれない、するとその時には羊飼いはその辺のこの野にある羊の囲いがあって、そこには門番はもういないわけですから、で、自分の羊をみんなチェックしながら中に入れていくわけですね。そして入れると、この夜は守らないといけないわけで、門番がいないわけですよ。ですから羊飼いそのものが、その外敵から守るために、盗人から守るために門番をしたわけです。その光景イメージできますよね。町の村の中のある羊の囲いと状況が違うわけです。だから門番がいないわけですから、羊飼い自身が門番になります。そこでイエス様はこの7節で言われたわけですね。私は、なんて言われました？羊の門ですと。私は羊の門です。このヨハネの福音書の特徴は、イエス様が私は何々ですと7つの宣言をなさることです。それはちょうど神がモーセに私はあってあるものですと、あの出エジプトの中でご自分の名前を教えた時の、私はあってあるものですと言われたのを、具体的にイエス様は私はこういうものであると、ご自分が神であることをいろいろな表現でこの説明なさったわけですね。例えばヨハネの6章を学んだ時には、パンを与えて人々がそのパンを求めてきたわけで、彼らはそのパンが欲しくて来たわけです。あなた方はパンが欲しくて私を訪ねてきましたね。しかしそれはなくなるもので、なくならない食物のために生きなさいと言われて、じゃあそれをくださいって彼らが言うと、イエス様は何て言われました？私が命のパンですとおっしゃった。 私が命のパンです。私を食べる者は決して飢えることがなく変わることがありませんとおっしゃった。ヨハネの6章の35節です。私は命のパンです。7章の7節では私は世の光ですと言われました。この10章のこの後11節では私は良い牧者ですと言われます。11章行くとラザロをよみがえらせた記事が書かれてますけど、その11章の25節では私はよみがえりです、命ですと言われます。14章6節いきますと、私が道あり真理であり命ですと言われます。さらに15章の1節では、私は誠のブドウの木ですと言われます。そしてここにおいては何て言われました？私は羊の門ですと言われました。さらに9節でも、私は門ですと繰り返し強調されました。私は門です。ここでの門というのは救いの門のことであることがわかりますね。なぜならこう言ってますね。誰でも私を通って入るなら救われます。救いの門の話をされています。天国への門、それは一つしかありません。イエス・キリストだけがその門です。ヨハネの14章の 6節で私が道であり真理であり命です。誰でも私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありませんと言われました。使徒の4章の12節でペテロはこの方以外にはイエス・キリスト以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからですと言いました。イエス・キリストが救いの門です。そしてイエス様はここで誰でもと言われました。誰でもとは誰でもということ。ユダヤ人だけが救われるのではありません。ユダヤ人だけの神、ユダヤ人だけの救い主ではありません。すべての人の救い主であり、すべての人の創造主なる神なる方、神が人となって来られた方、この方はユダヤ人を通して救い主が来られて、そしてそこを通して祝福が流れていき、それは異邦人にまで及ぶわけで、すべての人に神は救いの手を差し伸べておられます。パウロはローマの1章の16節でこう言いました。私は福音を恥とは思えません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に、信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。福音とはユダヤ人だけではないすべての人に、信じるすべての人にとって救いを与えるものです。あなたが信じるのであれば、キリストを罪からの救い主として信じるのであれば、あなたも救われます。あなたは信じたでしょうか？どうぞ信じてください。そうすれば救われます。またイエス様はここで安らかに出入りすると言われました。どういう意味でしょうか？キリストを信じたら何か束縛、拘束されることではありません。そういうことはありません。私は17歳で信仰を持ったときに、宗教という言葉はとても嫌いでした。信じた後も嫌いです。今でも好きではありません。まあ、宗教のくくりに入れられはしますけれども、宗教ではありません。宗教って何か、これをしちゃダメ、あれをしなさい、こうしなさい、ああしなさい、これもしちゃダメ、いろんな規則ごとで束縛されるようなイメージを私の中でずっと持ってるからですね。今でもそれは変わりません。宗教指導者たちはそのように人々を拘束しました。聖書の言葉を彼らはねじ曲げて人々を束縛したわけですけれども、イエス様はそこから解放される方です。キリストを信じたら束縛されるどころか、すべてのことから自由にされていきます。いろいろな束縛から自由にされます。罪の奴隷から自由にされます。悪癖、やめたいけどやめられない、そこから解放されます。死ぬのが怖い恐怖、その死の恐怖からも解放されます。なぜならキリストは 罪と死の力に勝利し、よみがえられたからです。ですからキリストを信じ、キリストのもとに重荷を下ろすならば、魂に安らぎが来ます。羊のことを思い出してください。羊は、夜は羊の囲いの中に入れられるわけですね。どうしますか？彼らは安らかにそこで夜は寝るわけです。そして日が昇ると朝には彼らはそこから出ていくわけで、それは草を食べに行くわけですよね。同じように私たちもイエス・キリストを信じたのであれば、キリストのもとにいつも休みを得ることができます。そしてキリストの言葉によって養われ、元気になっていきます。ですからここでイエス様は安らかに出入りし、なんて言いました？何を見つけるとおっしゃったんですか？牧草を見つけますと言われました。羊は牧草を見つけます。で、見つけてそれを食べて養われて健全に成長していくわけです。キリストを信じた者の牧草は何ですか？私たちを養うものは何ですか？牧草は一つしかありません。神の言葉が私たちの牧草なんです。信じた者は皆神の言葉を読み、御言葉を理解することによって霊的に養われて健全に成長していきます。まず読むことです。読んでも理解できなければ自分のものになっていきません。ですからよく理解していくことです。説明する人が必要ですね。そのために日曜日があります。で、普段どうぞ聖書をよく読んでください。そして今度の土曜日はセミナーがありますので、その聖書の学び方を具体的に学べるので、どうぞ皆さん時間作ってお越しください。御言葉が、聖書の言葉があなたを成長させていくんです。霊的な食物はそこしかありません。それ以外はないんですよ。聖書以外ないんです。それ以外は一時的に良さそうでも、それはもうジャンクフードと一緒で、あなたのこの、体をこのジャンクフード、ファーストフードだけ食べてると体に悪いですよ、これ。でも純粋な神の言葉をあなたは健康にしていくんです。エレミアはこう言いました。エレミアの15章の16節で、私はあなたの御言葉を見つけ出し、私はあなたの御言葉を見つけ出し、それを食べました。見つけ出し、食べました。あなたの御言葉は私にとって楽しみとなり、心の喜びとなりました。ペテロは第一ペテロの2章の1節2節でこう言いました。ですからあなた方はすべての悪意、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血の御子のように、純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し、救いを得るためです。あなたは私を霊的に養うのは、成長させるのは神の言葉だけなんです。ですから、しっかりと毎日食べましょう。最後に、十節、一緒に朗読します、はい。盗人が来るのは、ただ盗んだり、殺したり、滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。盗人が来るのは、ただ盗んだり、殺したり、滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。羊泥棒は門から入らないで、他のところを乗り越えてきました。で、羊は、羊飼いの声は知ってます。でも、それ以外、いや、盗人の声は知らないわけですよね。彼らがおいでおいでって言っても、行かないわけです。ついていかない。で、盗人はどうするんですか？それを連れて行きたいわけで。で、無理やり連れて行こうとしても行かないわけですか。で、めめめめって、もう連れて行かないので、今度は殺すわけですよね。殺してそれを奪っていく、いわゆる強盗ですよ。 彼らは奪った羊をどうするんですか。まあ売ったり、あるいは自分の毛皮のために皮を剥いで毛を羊毛で使う。そして肉はラム肉を食べて自分の腹を満たしていく。自分の利益、自分の腹のため、欲望のためにそのようなことをする。盗人、強盗、誰のことですか。パリサイ人、宗教指導者たちのことです。彼らは外側立派な人たちでした。宗教的で道徳的だったかもしれませんが、内側は貪欲な狼で人々を食い物にしていました。生まれつき盲目だった人を街道から追い出し、彼を社会的に抹殺しましたね。さらに神の言葉より人間の言い伝え、自分たちの戒め、規則を大切にして人々をキリストのもとに連れていくのではなく、そこから遠のけて彼らは滅びに向かわせる者たちであったわけです。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。彼らのことをここでイエス様はおっしゃってる。しかし何て言われました。私が来たのは、キリストが来られたのは、羊が命を得、あなたが私が命を得るため、そしてそれを豊かに持つためです。永遠の命、この地上だけではなくして永遠の命を与えるためにイエス様は来られた良い羊飼いです。永遠の命を与えるためにご自分の命をイエス様はこの後文字通り捨てられます。この後6ヶ月後の話です。この記事から。イエス様はそのために来られたわけです。すべての人のためにご自分の命を捨てます。それが神が私たちを罪から救うただ一つの方法でした。神は私たちに罪を負わせることなく、私たちのすべての罪をご自分の独り子に負わせて、十字架であなたの私の罪の身代わりとして独り子をお裁きになりました。イエス様が十字架で死なれたのは私たちの罪の身代わりでした。しかしこの方には罪はないので、神の子ですから罪はないので、罪のない方を死に閉じ込めておくことはできません。ですから御霊によって神の一人子は3日目に死人の中よりよみがえられて、公に神の一人子であることが証明されたわけです。このキリストを信じるなら誰でも救われます。永遠の命が与えられます。これが福音なんです。あなたの行い、良い行いをしたからとか、悪いことをしてしまったからもう救われないとか、そういう行いは関係ありません。ただ神様がしてくださった御業、十字架の技、私の罪のためにイエス様が死んでよみがえってくださったこのキリストを信じる者は誰でも救われます。これが神の福音なんです。そして信じた者には魂に安らぎが与えられ、将来と平安、希望が与えられます。エレミアの29章の11節で神はこう約束しておられます。後で開いてください。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなく、神の計画はあなたが災いに遭うことではありません。災いではなく何ですか。平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだと書かれています。ペテロの第一の2章の25節ではこう書かれています。あなた方は羊のようにさまよっていましたか。私たちの過去はそうでしたね。羊のようにさまよって迷っていました。何をどうしていいのかわからない。羊に必要なのは羊飼いなんです。以前は羊のようにさまよっていました。しかし今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。以前は迷っていました。迷子でした。しかし今は自分の魂の、あなたの魂の牧者、 あなたの羊飼いは誰ですかということ。イエス様は、私は良い羊飼いですとおっしゃいます。私たちはこの方を信じて、その方のもとに帰ったんですね。そして、羊飼いが羊の状態をすべて知っていると同じように、良い羊飼いであるイエス様は、あなたのすべての状態を知っておられるんです。これは嬉しいことですね。あなたの家庭環境、お家でのこと、夫婦のこと、親子のこと、そして職場でのこと、家族間の問題、もうすべての状況を神は知らないのではなく、神は知っておられるわけです。そしてそのことによって自分の心の状態があるわけですけど、神はその心の状態も全部知っておられるわけです。知らないのではなく、神は知っておられるんです。なぜですか？羊飼いだからです。羊飼いは羊のことをよく知っています。そして知るだけではなくして、羊飼いはその羊を助けることができるわけです。守り、導き、養うこと、それが良い羊飼いなんです。問題は、あなたはその羊飼いを知ってますか？そして羊飼いの声を聞いてますか？そして羊飼いについていきますか？羊飼いのもとに来てますか？もしあなたが羊飼いのもとに来るならば、魂に安らぎが来ます。あなたはどうでしょうか？羊のようにさまよってないでしょうか？何かの問題によって悩んでないでしょうか？苦しんでないでしょうか？あるいは孤独を感じていないでしょうか？良い羊飼いである、どうぞイエス様のもとに来てください。そうすればあなたの魂に深い部分に神からの深い慰めと励ましと安らぎが与えられます。そしてそこから将来希望が与えられるんです。キリストのもとに私たちいつも自分自身を置きましょう。キリストが門なんです。この方のもとに行くことなんです。そしてこの方の御言葉に聞くことなんです。この方に私たちはついていくものでありましょう。お祈りします。天の父なる神様、私は羊の門です。イエス様、その通りです。あなたが私たちの門であり救いの門です。あなたを通して私たちは命を得、そしてそれを豊かに持ち、そして出入りし、あなたの御言葉を豊かに食べて、またこの地上においてしばらくの間、さまざまなことの中で私たちは悩みますけれども、しかしいつもあなたが私たちを養って守って導いてくださることを感謝します。どうぞあなたが良い牧者として私たちをさらに導いてくださいますように。あなたの御言葉に、あなたの御声に私たちは聞くものでありたいです。主がどうぞ導いてください。感謝してイエス・キリストの御名を通してお祈りします。アーメン。